GO! ロジロジ。
はい、2月9日、ロジロジです。2月ってどんな季節？なんかまだまだ寒いですよね。でもなんか寒い中に、もしかして春なんちゃうみたいな、そんな雰囲気がところどころだから10日に一遍ぐらい感じちゃうもんだから、意外と複雑な季節であるなと私は思ってるんですけれどもね。そんな2月のロジロジ、私と中川五郎、東京駅でなんと待ち合わせしたんですよ。ど真ん中ですよ。どうぞ。まず今日はあえて東京駅丸の内北口で五郎さんと待ち合わせをしています。丸の内北口といえば千代田区なんです。だから国境と言ったらいいんですかね、区境のあたりで待ち合わせをしているわけです。丸の内北口、う
ん、でもなんか、うん、ホームから降りるのが全部中央口の表示になってたから、
そうか、ここが丸の内北口。ただここは千代田区なんですよ。
あ、そっかそっか、そうでしょうね。
だから国境を越えて、
八重洲の方は中央区です。
そうなんですよ、うん、でもここで待ち合わせしたかったの、
いいですね、
はい、行きましょう。あっち、ほら、八重洲側への
中央区へ、
はい、
国境越えて。
そうなんです。普通の道路へ出るわけね。みんな写真撮ってますね、まだ未だに。
要するにもう復元したんですよね、そのままを、
それ
はいいことですよね、
はい。五郎さん、最近国境関連の歌なんか歌ってないんですか？
男と女の間には暗くて深い川がある。
ああ、それはなんていう題ですか？それは
黒の船歌。
そうですね。それレパートリー入ってるんですか？
いや、入ってないですよ。それ国境だっけ？
あ、まあでも、
まあ、ある種の国境ですよね。黒部横丁ってもしかして
何
飲み屋街じゃないの？ほら、
違うか。
あ、名前がね、
ね、
多いですよ。
でもまあ食事か、うん、
あ、なんですか？
ほろ酔い通り。
そこに行かなくちゃですね。
じゃあちょっとこれもなんか
地図を頼りに。八重洲にもそういう横丁があると。どうだどうだ、鼻を聞かせて。
あれ、なんかもっと横丁だから狭いかと思ったら広いですね、
意外と広いですね。
こっちじゃない、
こっちですか。でもそっち行くと丸の内に行っちゃうよ。でもそっちかな。はい、はい、東京駅丸の内北口はね、もう皆さんほらオープンの時にはねすごい人で、もうなんかみんなちょっと遠巻きに写真撮ったり、あの全くあのドームの中ね、すごい天井高いですねに入って、でこう真ん中で写真撮ったりって多分いらしたと思いますけれども、もう天井が高くて、ほら、録音のね響きを聞いても、の違いを聞いてもらっても分かるように声が響くんだよね、あそこ。あそこで多分あの合唱団とかコンサートやるんじゃないかな、そのうち、みたいな気がします。なんか声が上にぐるぐるって回って、ちょっと教会みたいな感じの響きになってるな、撮りながらと思ってたんで。でそこから、そこは千代田区なんですけれども、そこから我々はとことこ歩いて、こう、国境というか区境の間にはね、あのポリスボックスもあったりしてね、あの両方の人のこう苦情を聞いてるのかなと思ったんですけど、まあ、そういうこあのポリスボックスを経て中央区街に行ったんですけれども、あ、そういえば東京駅 の復元にはレンガがやっぱり使われたと思うんですけれども、あのずっと昔 2,3 年前に、この番組でもパリドールっていうお店、ね、コーヒー屋さん紹介したんですけど、そこによくあの東京駅のレンガ作りの職人さんが来てらっしゃるって、もうその方すごいご高齢だったんですけれども、その方どうしてるかななんてちょっと思いました。レンガ職人の、紀藤さんね、お元気でいらっしゃるでしょうか。さて、それで、中央区に入って、五郎さんはですね、もう即座に黒部横丁じゃないなんて言って
見つけちゃったんですよ。あの五郎さんのこうロジロジっていうのはもう然るべく、なんかいい小店を発見するっていう目的で歩いてるようなところがなきにしもあらずなので、そこにですねバーバー、バーはバーね BAR、 バーバー、バーは大文字と小文字のBAR が並んでる表記なんですけど、バーバー東京といういい雰囲気のお店がありまして、まずじゃあそこに入ってみちゃいました。どうぞ。
あの、はい、あのね、
アウグス、
アウグス、はい、はい、ピルスナーで、
ピルスナー、はい、
はい、私ブラックリアルエールのハーフで、
ハーフで、はい、はい、
ここ5時からスタンドってことはすごいこう続々お客さんが
来たら嬉しいんですけど、まあだからってどんどんは、うん、来られる時もありますけどね、
お仕事の帰りの方とか、
そうです、まあどっちかというと6時ぐらいから少しずつ入り始めが多いですかね、まあ、結構7時ぐらいに来る時はドーンと一旦引いてまた9時ぐらいっていうのがパターン、
あー、みんなじゃあ結構短い滞在で回転、
短いですね、まあ、長い方たまにいらっしゃるんですけど5時からなんか11時ぐらいまでありがたいので全然いいんですけど、あのタフな方もいらっしゃいますね、
そうです、
すごいです、飲まなきゃやっていられないですよ。
なんでですか、どうしたんですか。旅は結構順調に、
はい、
いろいろ行っていらっしゃるでしょ。
またね、うん、明日から2週間連続で毎晩歌うんで、ちょっと
大事にしと
か、はい、困ったなと思って。
いやいや楽しいじゃないですか。
きついです。昨日も下北沢でライブだったけど、うん、誰も来てくれなくて、飲まなきゃやってられないっすよ
そうか、まあでもほらライブ回数が多いからみんなお客さんが散っちゃうっていうのがあるでしょ、五郎さんの場合。
散りもしないっていうか、まあでもやっぱり1月18回やるんですよ僕ライブそしたらやっぱりそのもうで東京だけでやっぱり7、8回やるとなるとね、はい、まあ分けたから、あのたくさんやるから来ないっていうか、もうとにかく仮に月1回やったとしてもやっぱりね、聞きに来みんなに聞きに来てもらうっていうのはすごく大変なことだから、かといってほらあの直接電話したりメールしたりするとプレッシャーでしょ、うん、もらった方は、う
ん、多分ね、
その辺が。でもそれ連絡しないともう誰も来ないわけだし、どうしていいもんかと。
まあでも告知があればみんな、あ、五郎さん歌っているんだなと多分思っていると思うので、は
い、飲めなきゃやってられないんですよっていうちょっとしたでライブアーティストの苦悩を聞いていただきましたけど、まあそれでもこう歌い続けてるんだから、それで皆さん聞きに来てくれるんだから、中川五郎っていうアーティストはね、それはそれで人気者だなって私なんか思ってるんですけれども、まあそんな五郎さんが発見した黒部横丁のバーバー東京にはですね、まあ、ビールが充実してたのかな、さっき、アウグスっていうのを、五郎さんが頼んで、あと私はブラックリアリエールというのを頼んだんですけれども、まあドイツのビールからベルギーのビールでしょう。あとだからね、あとねビールがちょっと常温に近い感じでとっても柔らかくて飲みやすかったなというのがありまして、あとなんかね 東京っていうかその音地柄、なんか地ビールってね、最近結構いろんなとこが作ってるみたいですけれども、そんなようなのも入れてるんですよ。だから、ちょっと今メニューまでは全部覚えてなかったんですけれども、どこかこう、東京じゃない土地の、例えば丹沢の地ビールとかね、そういう感じで、メニューの中には、その時多分、仕入れた、全国各地の地ビールなんかも置いてるみたいだったんですよね。そんなわけで、五郎さんは、やってらんないんですよと言いながらも今月の CD のおすすめを紹介してくれました。
じゃあ2月のおすすめを CD を教えてください。
はい、あのリンカン・ブライニーというアメリカのカリフォルニア出身の人で、あのなんだろう、こう聞くとすごく心地よくてソフトで優しい感じで歌ってるんですけども、 でもなんかよく聞いてみると、こうやっぱり優しさを表現するには自分の中に厳しさというか、例えば柔らかさを出すにはなんか強いものを持ってないと、ただ柔らかいのが柔らかいことをやるとふにゃふにゃになって潰れちゃうような感じがするけど、ものすごく耳聞いてて気持ちいいんですけど、なんかそれはしっかりした自分の、やりたいことを持ってるから、そういう気持ちよさが生まれるんじゃないかなと思って、結構気に入ってるリンカン・ブライニーっていう人で、で、いろんなアルバム出してるんですよね。それで古いスタンダード曲をカバーして歌ったりとか、あとトランペッターですごく有名なチェット・ベーカーっていう人がいて、彼はボーカルなんかもものすごく魅力的で、チェット・ベーカーのボーカル好きな人なんかもすごくいて、
甘い声の
人、うん、チェット・ベーカーも、もう甘くささやくように歌ってんだけど、それはやっぱりその裏に彼自身の壮絶な何かこう生き方みたいなのがあって、そこからなんか出てくる優し柔らかさだからすごいなと思うんですけど、でこのリンカン・ブライニーの何枚か日本で出ているアルバムの中で、自分と同じ世代のコンテンポラリーなミュージシャンの曲をカバーして歌ってる、ビジョンスというアルバムがあって、その中で僕の大好きなカナダのローン・セックスミスという人の曲を取り上げて歌ってるんで、それを、ぜひ聴いてほしいなと思いまして、リンカン・ブライニーが歌っている、ローン・セックスミスの曲の Thinking Out Loud っていうのを聴いてください。
はい、 Thinking of Loud、リンカン・ブラーニー、なんかね、いい感じの声だったですよね。甘くて、一時チェット・ベーカーって、流行って私も聞いたりしてたんですけれども、そのチェット・ベーカーはまあ、なんて言ったらいいかな、ジャズから来てるかなというような、リズムで歌う、甘い声の、歌手だったけれども、それに負けず劣らず人気、そういう意味で人気が出るんじゃないかなという、ボサノバ的リズムに乗って歌う甘い声の、シンガーでありましたと、そういう感想を私は持ちましたね。 Radio